どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今日はですね、これの最近見た映画バラシシリーズ、はい、年末年始編ということなんですが、はい、取り上げた以外で何か見てるのあります？
僕はゴーンガール見ましたね。
はいはいはい、まあ、あえて取り上げなかったぐらいね、それはいいでしょうっていう、
いやあのね、それはいいでしょうって思ってみたら本当に良かったっていう、
まあ案の定っていう、
はい、
しかもあんまネタバレできない、そうそうそう、できなさすぎてね、さすがに。
そうですね、だから俺ちょっと一言言っときたいのは、うん、まあツッコミどころもあるけど、俺の中で結構アマディウスに結構近づいてる気がする。
また
デビッド・フィンチャーは、
はいはいはい、
なんつうか、そのとんがった人っていう監督からもう、
あ、
なんザ映画監督っていうか、 なんだろう、
円熟、
もう円熟というか、うん、完璧な映画、まさにね、今回の映画もアメージングエイミーでしたけど、完璧な映画を作ろうとしてんじゃないかっていう気はしましたね。
なるほど、
はいはい、まあちょっとあんまり話すとネタバレしますけど、
ぐらいですか。
あ、タモさん見たんですよね。どうでした？
いや、まあまあ良かったのは、その相手の女側も追い詰められてる感を途中出すね、うん、ああいうのは良かったね。
逃亡してからのさ、あのヤンキーカップルとの下りとかさ、やすごいよね。
ドギーハウザーが出てきましたね。
何、ドギー、天才ドギーハウザー、
うん、
あの人でしょ、
ホモの、ホモじゃ、ホモは本人だけど、はい、かくまってくれる、
うん、まあ、それも言うといろいろネタバレになるけど、はい、そう、いい感じだったよね、
はい、ベン・アフレックもね、なんかすっかり役者としても返り咲いた感じが、
いや、もう完全復活でしょ、
ねね、
でもさ、やってることっていうか表情、そんなデアデビルの頃から変わってないけどね
まあね、まあだから監督業で成功して、うん、なんか深みが出たんですかね、表
現、うん、またあのさ、深みがない感じが今回またよくハマってるというかさ、はい、ボーっとした感じ、
うん、でも確かに、ああいうさ、最初からちょっとエロい女って野心家だよな。
ごめんごめん、な、急に今何の話してる？
いや、
ロザムンド・パイクさんの話してる？
うん、
あ、そう、
付き合ってる時はエロいじゃないっつ、はいはい、自分から誘ったりさ、
はいはい、
それって野心家だよな。
そうなの、うん、いや、僕はあの手のタイプのこと付き合ったこと
ない。ないんすか。いや、ああいうタイプは野心家ですな。
あの人
当たってますわ。
あの人さ、あれでしょ、ワールズエンドの、
ああ、そうそうそう、
人だよね、
う
ん、全然違う風に見えたよ、
うんうんうん、
まあ主演女優賞はそれはノミネートされますわなっていう話ですよ、
うんうんうん、あとグランドブダペストホテル、僕が推した あれもガンガンいってますね。
キューブもノミネートだったっけ、
うん、ほら来た、やっぱりそうだしょっていう感じですよ。
すごいよね。
まだ見てない。
まだ見てない、
うん、
なんだっけ、あと6歳の僕も作品監督だかに選ばれて、まあ、ゴーンガールが全然選ばれてないんですけど、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
へえ、だから仲悪いんすか、
なんか、まあ、アカデミー賞会員好みじゃなかったっちゅう話じゃないですかね、うん、
なるほど、
まあでも
ゴーンガールぐらいですか見てるの、
うん、そうだね、
うん、年末見たのがね、あのバッドマイロね、
どの話だっけ、
寄生獣みたいなやつ、
あ、全然知らないじゃん。
寄生獣ミニーはさ、右手が変形するじゃん。
はい。
バットマイロは肛門から出てくるっていう話です。
肛門から何？ね、ああいうキャラが出てくるの？
出てきて、惨殺して歩くっていう。まあホラー映画です。
そうなの、そろそろなのね、はい、それで人間ドラマって言われたらびっくりするわ。
去年はそれを最後に見納めにしました。
あ、全然知らなかったそれ、
うん、まあまあまあまあまあ、バットマイロンも可愛いんだよ、しかもちょっと
ケツから出てくるのに、
うん、まあ悪くなかったですよ。
あ、そうですか。
とで、あと今月っていう、今月じゃねえや、今年、
はい、
映画始め、
お、大事ですよ、
クラゲ姫でしたね。なんだっけ、ホットスポットじゃなくて、
ホットスポットはあれね、あのカザンのところね、ホットロード、
ホットロードを丸本さんがね、
突撃しました。
前回見に行ったんですけど、クラゲ姫は見てないと。
見てないっていうか、
もうチェックはやめたの。脳年齢なのチェックはやめたの。
チェックはやめ、まあまあまあやめましたね。
そうですか。
うん、
クラゲ姫がなんか評判がいいんだかなんかわかんないけど、
ちょっと意外だった。
見に行って、なんかでもね、 結構興行的にはこけてるらしいですね。
あ、そうですか、うん、いやまあホットロードは話題性があったからね、はい、あの脳内でなんかイケイケでね、これからどうするって頃だったから、
クラゲ姫が、あ、なんか説明文あるんでしたっけ。
あ、はいはい。クラゲ姫、テレビアニメにもなった東村明子の同名コミックを能野玲奈主演で映画化した青春ドラマ。男子禁制の共同アパートのオタクな住人たちと、一人を除いて自分が男であることを隠して同アパートに入り浸る女装男子とのおかしな恋や友情を描く。この日本語がちょっと今、うん、説明文おかしいですけど、
はいはい、まあ、今もあったように、あのオタクな人たちが住むアパートがあって、うん、そこに能年玲奈も住んでて、能年玲奈はあのクラゲオタク、
はいはい、
で他にもあの歴史オタクとか
歴上ですね、
あと人形オタク、着物オタクが、うん、あのアジアンのババゾノさんがやってて、あとはあの電車オタク
が、はいはい、分かりやすい、
で、あとその漫画家の先生が住んでんだけど、くらいか、4人だっけ、4人住んでるのかな、
うん、
ね、そこに、男子なんだけど、
うん、
女装癖のあるやつが、まあ、ひょんなことから
ひょんなことから
上がり込んで、はいはい、そいつらがなんか、スタンダップするという話で、
僕恋愛ものようなのかと思ってました。
恋愛要素もありますよ、当然あるんですけど、でね、これ難しいのが、いや、これ少女漫画じゃないですか。少女漫画なのかな。
少女漫画、まあまあ女性コミックという
か。だから一応女性ギャグ
漫画、少女ギャグ漫画みたいな感じ
か。女性向け漫画だから、うん、僕がね、分かってないだけなのかもしれないので、うん、あの客観的な言い方をします。
はい。
でちょっとどう思うかを聞きたいんですけど、はい、あの今回の話ってその、まあそれも働いてない人たちなわけね。オタクなだけじゃなくて、
ニートみたいな。もう一枚載ってるの、
うん。はい。で、社会的には要は底辺っていうことにされてる人たち、
うん、
で能年玲奈に関しては、その他の人と の, そのコミュニケーションも取れないと、
おさらに乗ってる、
そうオタク以外の人とのコミュニケーションはもう取れない、
うんうん、
で、石になっちゃうっていう表現をするのね、
ああ喋ろうとする、
うん、じゃあ能年玲奈以外、能年玲奈、能年玲奈、
能年玲奈
以外の人もそういう人たちなわけ、社会には適応できない人たちが、うん、はいはい、そのまあよくある逆転劇というかね、うん、そういう人たちが何かしらを達成するっていう話なんですけど、うん、はいはい、そこに加わるのが男性ね、女装癖の男性が入るんだけど、
はい、
ですね、でこれ町山さんも確か絶賛したんだよね、
うん、あそうですか、
うん、そのオタクどものスタンダップ劇ということで
町山さん基本そういう話大好き、
そうなんだけど、うーん、いやこれはね、俺ちょっとわからないのもあるから客観的な言い方をしますけど、
はいはい、
まず女装癖の男が、うん、男子禁制のアパートに入り浸るわけです、
はいはい、
ね、それ
バレてんの男子
です、いやそこなんですけど、
はいはい、
まあ、女装してる男なわけです、であの人なのよ、菅田将暉、わかるか、
わかるわかる、顔わかるよ、結構いろんなの出てるよね、あの共食いとかにも出てるし、
あそう知らないけど、うん、暗殺教室の映画にも出てる、
あもうよく出てるよ、
あの人なのね、
うん、結構でも男らしい顔だよね、
うん、まあでも言っても女装してる形なわけ、
まあ、見た目で
女装、ね、
してる男性だなって分かる、
ね、でも、うん、劇中は能年玲奈が初めから知ってるのね、だから能年玲奈は男をそのまま入れちゃうと、うん、もう殺すみたいなこと言われてるから、それでバレないようにヒヤヒヤするっていうんだけど、他の人たちは女として接するんだよね、
でもバレてないからね、
うん、それはどう見るのかなっていうのがまず最初からあるんです。
それはでもいわゆる原作コミックと実写映画の絶対出てくることだよね、
で、
どうなの、実際見てみてどうだったの、女装してる男性に見えたの、それともちゃんと女性に見えたの、
女性にはそれは見えるわけないだから どこの世界に女装してる男で女性に見える男性がいるんですか、
でもあの物語の世界観ではそう見えてるわけでしょ
らしいんだけど、
はいはいはい、まあ、これは、うん、
だけど
ね、そういう問題は
まあまあねって言って、まあ置いてみるわけです
まあまあ原作はコミックですから、まあ、
そうコミックだからそうなるんでしょうなと思って見てるんですけど、うん、
はい、
ただ ちょくちょく菅田将暉さんは男っぽい言葉を使うわけで、で乱暴な言葉遣いしてみたいなことを言われるんですけど、うん、はいはい、声も男なわけですよ当然
ね。あ、そうなの、あのままの声なの
当然ね、うん、
あ、そうですか。
で途中ね回ることがあって、その菅田将暉が、まあ、クライマックスね、
はい、
で男だからってことをバラして、あることをして、そのアパートの全員が見て驚くっていうのがあるんですけど、それによって騙してたのねとか、そういうこともない。
え、どういうこと。
別にその後もそれまで通り普通に付き合って。
いやいや、でも男子禁制なんでしょ。
はい、まあ、殺すってのはその漫画家のね先生なんですけど、その先生出てこないわけ、はい、部屋内閉じこもってて紙だけでやり取りしてる人で、前半に出てくるんだけど、もう後半も一切出てこないんだけど、そういう人に殺すって言われたからなんだけど、でまあ実際バレた後も何も特にない。
あ、そうですか。
です、
はい。
で、はい、っていうまあまあまあ俺が分かんないだけなんかなっていう、まあまあそういうのを見るんですけど、あ、まあただそれは些細なことであって、
あ、それ些細、結構根幹の話だ
けど、一番でかいのがオタクっていうか、まあニートなんですよ要は、うん、働いてなくてそれを突っ込まれるの、菅田将暉たち、菅田将暉に何もしないのって言って、うんうん、で、いやでも私たちの先生のねアシスタントとか忙しい時には手伝ってますけどみたいな、オロオロオロオロするっていう、
はい、
でも要は突っ込まれたらもうオロオロしちゃうっていう、底辺って自覚してる人たちなわけ、でそういう人たちが、あることで、スタンドアップするんですけど、はい、それは何かというと地上げ屋があって、
お、あ、アパートにね、うん、はいはい、
で、でその地上げを画策してる企業に協力してる政治家、
お、
平泉成がいて、
はい、
でそいつの息子が菅田将暉なのね。
あ、じゃあ敵の身内がアパートに入ってきてると、
うん
うん、はいはい、
で地域の開発のパーティーみたいな、地域開発頑張ろうパーティーみたいのをやるから、
はいはいはい、平泉がね
っていうのがまずあって、で菅田将暉はそういう親父と反発してる、要は親父とかそのお兄さんもそんな女装をやめろみたいなやつで、もう迫害されてるわけ、目かけの子だし、はい、でアパートも立ち退かなければならないと、でも立ち退きたくないと、でこう居座るためにはどうすればいいんだってなった時に、じゃあ区画整理をやめさせればいいんだみたいなことになるね、
はいはい、
でそのためにじゃあ何をするっつってなるんですけど、その菅田将暉は服飾の才能があるわけ、ファッションデザイン
の女装してるのも自分で作ってますと、はいはい、
自分で作ってるのも分かんないけど、そのファッションデザインのセンスがあると。
あ、デザインのね、
はい、で脳内でなんかクラゲが好きだから、クラゲをモチーフにしたドレス、これはいけるぞってなるわけね。
ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんごめん、今話が途中で編集してる。
いや、まあまあ、まあ、もうちょっと聞いてください。
もう、はい、
これがいいぞとなるわけ、このドレスいいじゃんってなるわけ。
あ、もう純粋にね、
うん、
はいはいはい、
で立ち退きをやめさせるために何をするか、要は区画整理自体をやめさせれば、再開発をやめさせればいい、そのために何をするか、その平泉成のやるパーティーと同じ日時にファッションショーを開こうと、
はい、
でファッションショーを開いて、そのパーティーに参加するやつらを根こそぎ、根こそぎ呼んでしまえばいいんじゃね。
ちょっと待って、ね、区画整理をやめさせたいんだよね。
再発開発をやめさせたいんです、
う
ん、
今やってる話はそのためのパーティーを邪魔する話だよ。
邪魔するんです。邪魔すれば、立ち退かなくてよくなる。
いや、ちょっと待って、まあまあ聞こうか、
はい、いや、そうすれば要はその地域の住民に理解をね、示してもらわないと再開発できないからってことなんだよね、きっとね。
あ、
うん、地元のそのおじさんたち、
はい、
要はあの地元の力のある人たちをそのパーティーに招いて、要は根回しをするんでしょうな、でその客を根こそぎ持ってきてしまえばそれはできないから、再開発もできなくなるだろう
という考えのもとでやってる、
やる、
はいはいはい、
でパーティーをやりますっていうのがメインのストーリーなわけ。
ほうほう。
でファッションショーに向けて、ノーネン・レナのデザイン画をもとに、そのアパートの連中が一致団結してドレスを作って、菅田将暉も協力して作ると、はいはい、でずっとそれで進んでいくんですよ、で途中でまあ恋愛とか挟むのね、
はい、
その菅田将暉のお兄さん長谷川初範じゃないや長谷川
誰、
あの その主演に出てた、
あー、ひろきだっけ、
長谷川博己さんか、初森さんはなウルトラマン80ね。
もう世代が全然あれですけど、
ただ恋愛なんかお見合いみたいな、お見合いじゃデートみたいな、そっちの脳年齢なんかするみたいな感じのも挟みつつ、ただメインはそのファッションショーだけ、はい、でも見てるこっちからすると、うん、どんなにドレス力入れるにしろ何しろ、うん、あで会場はそのアパートでやるっていうのね、お金ないからって、はいはい、それそれよりも何も集客じゃないですか、
うん、
気になるのは、
いやどうやって、いやその今言ってるさ、すごいドレスを作るのはお客さんが集まった後の話だよね、うんうん、その根こそぎ云々の、うんうんうん、後の、
うんうんうん、でどうやってまず集客すんのっていうのがこっちは知りたいわけ、はいはいはい、そのプラン一切明かされないんで、
あ、なんかそれをそのオタクならではの、うん、みんなの特技でこうやるとかじゃないの、
まあまあ後々出てくるんだけど、
やっぱ出てくるでしょ、
いやいや、
それはないとね、
いや、とにかくずっとドレスを作る話なんですよ、
はい、
で、できたと、
お、
よかったと、
お
で当日まで集客の話しないわけ、
ほう、
でどうやって集客するかっていうと、うん、その平泉成が演説してるんですよ、
それパーティーの方、
ああごめん、当日じゃないのか、何日か前なのか前日なのか分かんないですけど、
ああ
に平泉成が凱旋で演説してるわけ、
ああ、はいはい、
でそこに菅田将暉が駆けつけて、
うん、
俺はこの平女装でね、うん、駆けつけて、俺は平泉成のこの息子だと、
うん、
で要は女装している人が来て、うん、政治家の息子だって言うから、うん、大臣の息子だって言うから、うん、わーって見てる人はびっくりする、
はいはい、わかるよ、
で明日だか何日後だかにファッションショーやるからって言うと、うん、テレビにもそれを取り上げられるわけね、
うんうんうん、
で、うん、会場は当日満杯になるっていうで、
ほう、
まあまあまあ集まると、まあ、それについて疑問あとは話しますね、
はい、
でもう一個同じ同時並行である疑問が、
うん、
その会場はね割と若い女の人とか、
うん、
おばさんとか、
うん、
おじさんはちょろちょろぐらいしかいないんですよ、観客は、でわーって盛り上がってるんですけど、
うん、
ん、あの再開発のパーティーにはそういう
人たちが来るのか、
そういう人たちを呼んでたのっていう、
うんうん、地元のおっちゃんとか、
うん、地元のおっちゃんとかじゃないの普通っていう、まず疑問があるんだけど、うん、
はいはい、
それはまあ解決されないというか触れられないので、じゃあ俺も触れないよ
優しいな、
うん、触れないけど、
うん、
そうね、でまあまあパリ開かれて成功、いや、大歓声のもと次々、うん、
服が、
うん、で一人は菅田将暉が女装して出てくるのね、
モデルとしてね、
モデルとして、
はい、
でワーキャー言われて、
うん、
でもう一人はそのオタクの中の一人が、
うん、
あ、まあよくあるあの普段はあのボサボサだけど、
メガネを取ると的なね、
で、うん、出てきて、うん、ワーキャーなんですけど、はい、最後の一着を、
うん、
あのノーネンレナがこれは絶対見せなきゃいけないっていうドレスを、そのオタクのモデルのやつがジュースかけちゃって乾かさねえといけねえみたいな、
やばい
なるんですよ。でも、それももう着替えてすぐ出なきゃいけないっていうタイミングでそれやっちゃった
から、あら、時間ないよ、
もうないと、でどうするってなったら、ノーネンレナがですね、よしって奮起して、近くの家にドライヤーを借りに行くんですね。でそこで吸ったもんだして、でそこで脳年齢があの他の人喋れなかったんだけど、
あ、
そこは奮起して借りたっていうことで、
うん、
借りるんです、
成長したわけだ、
で、
うん、
駆けつけるんです、あの戻ってくるのね、
はいはい、
戻ってくるとドライヤーをいっぱい持って戻ってきて、でみんなで一気に乾かす、
はいはいはい、
でも、まあ、それも10秒とかの世界じゃないでしょ、当然かかれに行
ってコンコンつって、
まあ、10分とかは経つよね、
まあ、まあまあそうだね、しかもいっぱいあるわけ、
その間も会場は音楽止まって何もない状態で、まあ、少なく見積もっても10分経って、
そういう演出はあるの、どうなったんだろう、
ないない、だから、
あれどうしたみたいな、
ドレスが間に合わない、あ、乾かさなきゃいけないから場をつながなきゃなんないっていう時に、
はいはい、
もう一回同じ格好でその間出てきて、うん、って言われるっていうのは、
はいはいはい、
でもノーネレナが戻ってきた時にはもうみんないるのよ、その場に、
ってことは誰もも
うステージがないで音楽も止まってるわけで、はいはい、でそこから乾かし始めて、うんまあ、その作業があるよね、うん、でもう普通だったら帰ってると思うんだけどそっからまた出るってなった時に、うんまあ、ドアもう開けようってんのかな。そっから菅田将暉が、うん、みんなありがとうみたいなこう セリフを言い出すんだよね、
はいはい、
うんまあなんか急いでな急がなくていいのかなっていうのとかが入ってくるわけですよ、はいはい、で、まあ、出てって大成功の地に終わるだうん、うん、でまあ一回そこまでで止めようか、
うん、
止めるとなんつうのかなニートなわけですよね。では社会に出られないと、
はい、
の人たちがその社会と初めてこう向き合ってね、うん、成功っていうかなんか何かしら達成感を得るって話なんだけど、社会を舐めてるとしか思えない筋書きなわけね。
はい、その肝心のね、
うん、
社会をね。
結局ニートがいや当然原作者もさ作ってる人たちもニートじゃないから。うんそんなことないはずなんだけど、うん、まるでニートが暴走するさ、あの都合のいい
こうなったらいいなみたいな、ね、
社会の、うん、を知らない人が書いた甘い展開で進んでいくから、結局お前らどこまで行ってもニートなんだなっていう感じに見えちゃうんですよ。全然スタンドアップに見えないっていうか。
しかもさ、その大成功にしましたショーがっていうので、うんうん、結果その立ち退きは。
まあまあまあちょっと
それはそうかそういやずっと気になったの俺それが、
ですね、
はい、
で、じゃあまあ言うか結果的にその後どうなるかっていうとうバンバンドレスがそれで発注が来るっていうでそれで儲かるからそれで立ち退き料をああその家自体をって話になるんだけど
うんうんうん、
うーん社会を舐めてるのかな君らはっていう感じがして全然スタンダップ感がないっていうかで100歩譲ってさそこまでねそこまでも発注者大成功でしたと、
はいはい、
でも結果的にそれではお金にならなくて頑張ったけど立ち退かなきゃならなくなりましただったら収まるのよまだこっちも
てか俺そうだと思って今聞いてた、うん、
こっちはまだ収まんの、
うん、あそうじゃないんだ
そうじゃないの最後までね世間を舐めてる。で何まずその前にその集客の段階でさ結局お前は親父のね意を借りて集客しただけだよな親父に恥をかかしてさ集客してるって結局どこまでも甘えてるだけだよねっていう感じもありつつで大成功しちゃうから、
はい、
僕はうんっていう感じで帰ったんですけど、うん、どうですか？
いやどうですかっていうかそうねまあ、ちょっとツッコミどころが多すぎてっていうかさ、うん、その問題とさその解決方法が全然ずっと一致してないんだけど、うん、聞いてても、
はいはい、
その立ち退きを阻止するっていう話と、うん、ファッションショーを成功させるって話が一致してないんですよ俺は
いやファッションショーを成功させれば、うん、パーティーから根こそぎ持ってこれるんです
いやそれは甘えてるそれは世間も舐めてますよいやその俺ファッションショーの舞台で、うん、立ち退きはダメなんだっていうことを説得するとかね、うん、
いやそれでドレスが売れれば
え
家を買えるだろうそのアパートごと買えるでしょってこと。
そうですか。
で実際バンバン発注が来てババゾノさんがああ忙しいっていう最後
お
だからこれ宮崎駿とかもよくやる演出ですけど、はい、崖から落ちそうになってさ、
うん、
空中でこう平泳ぎをしてさ、
はいはいはい、
ちょっと上に上がるっていう演出あるじゃん。
もういかにもアニメっていうね。
でも絶対そこで徹底してるのは、うん、それによって助かることは絶対させないわけ、
うん、
ちょっと上がるけどやっぱ落ちるんですよ、
うんうん、
だから見てる方は別に気にならない。それはお遊びとして認識するんだけど、落ちてる最中に平泳ぎをして上に上がってそのまま助かったってなっちゃったらおいおいってなるじゃないですか。
ああああ
それをやっちゃってんだよね。だからこれで感動するってどういうことなんだろうっていうのは、 わからない。
原作が例えばそうなのか、うん、もしくは映画用になんかいろいろ改変された結果
とかなのか
っていうね。
さすがにちょっと原作まで当たる気にすらなれなかったからやっぱね、やっぱ変だろ。
いや変、
うん、俺はこれ俺がやっぱその女性コミックの文化を知らないから、女性文化のコミ、女性コミックの文化はこういうもんだっていうことなのかなと思ったけど、まあ客観的に見たらでもやっぱそうだよね、う
ん、まあ男女と関係なく、いやまあでも最初聞いた段階でその漫画を実写化する時のさ、絶対出てくる問題を解決されないまま、うん、しかも解決されてないのを見て見ぬふりしたまま進んでるわけでしょ、
う
ん、
そこ
はちょっとね、
じゃあまあ言いたい、
おある、言いたい、ある。
ノーネンレナが、まあノーネンレナも結局普段は見たくないけど、うん、化粧すれば可愛いっていうその楽さを見せるシーンがあるのね、はいはい、デートのシーンに関しては、はい、初めてお化粧というか、おしゃれしたらっていうのがあるんだけど、
まあアイドルですからね、うん、
その前のオタクの時は本当に可愛くない。
へえ、
うん、
あちゃんとそういう
メガネでなんかこう頭をこう真ん中分けしてんだけど、可愛くなくて、なんかおでこにあの子水ぼうそうの跡があるんだね。
ほうほうほうほう、
穴が開いてて、
ほう、
そういうのもいい。ちゃんと可愛くない。
あ、なるほどね。そこはきちんと見せてくれるね、楽さを。じゃあまああのアイドル映画というかその、うん、ノーネネナの映画としてはいいんじゃないの？
あとそのオタク役の人たちが、
うん、
その有名な女優さん演じてるんだけど、
うん、
誰かスタッフロール見るまで分かりませんよみたいな触れ込みも聞いてて、で、あ、そうなんだと思って見てて、で一人はもじゃもじゃ頭で目が隠れてる、
うん、
鉄道オタクの女の子がいいんだけど、
うん、
それはまあ、まあ、この子は池脇千鶴なんだろうなと思って見てたら、まあ、池脇千鶴だったんだけど、
うん、
まあ、でもこれはまあ分かるわっていうのが、でももう一人が分からなかったの、その
何オタク、
モデルをやる歴史オタク、
ああ歴女、
うん、でもこれ栗山千明かなとか思って、うん、誰か分か、
そんな分かんない感じなんだ、
うん、あ、分かんねえんだ分かんねえんだっつって、うん、で最後そのモデルになった時はもうそれも要は顔隠してるのよ、髪の毛で普段は、うん、だけどその全部上げて、うん、モデルとしてサザン出てくるんだけど、
うん、
誰か分からない知らない人でした
それは知らない、もともと知らねえんだからな、
でタイトル見てクレジット見ても、うん、初めて見る名前で知らない人でしょ
あれだ、ボートレースの CM と
同じ、あのパターン、あのパターン、
誰だろう誰だろう、
次誰って言われてもいやいやいやって答え見ても分かんねえっていう
しかもあれ通したからね、うん、全部
だ、一人目だけだよね知ってる人、
あの
芸人だけだよね結局、
はあ、そうですか。なんですかね、そのオタク描写みたいなそのところ、オタクがどうなんて世間と関わっていくかみたいな話っていうのはやっぱ
難
しいのかね。
そういう人たちが上がるっていうのはもよりこう気使ってさ、
うん、
そ甘えとかさ、
いやまあそうだよね。
そういうのを配慮しないといけないのに、
その上での一歩みたいな、
ね。じゃないんだよね、もう本当にお手軽で安直なんだよね。
ああ、
でもそれね、その女子コミックの間ではそれでも別にそういう子は気にしないと、
あ、
ファッションさえ見ればいい
っていうことなの、
だったらまあ別にまあ言うことはないですけど、まあ少なくともオタクとかそういう弱者がスタンドアップする系のものとしては、うん、ちょっとお粗末すぎたな。
あとさ、その話聞いてる分には最後にさ、ドレスがめっちゃ売れるって言ってたじゃない、
うん、
劇中でさ、うん、ものすごいキャラクターが大ヒットするとか、うん、歌が超売れるとかってさ、うん、まずやんない方がいいよね。
そうそう、でそのドレスやっぱね売れるようには見えないわけ
いやだろうと思うよそこも納得いかないまま終わるわけでしょ。
あとね、やっぱ引っかかるってわけじゃないんだけど、
うん、
ラブシーンを本当にやらないっていうか、いや最後そのファッションショーが成功してさ、
うん、
終わったねみたいな、成功したねみたいな、月見てさ、菅田将暉とノーネンレナが並んでさ、
うん、その二人がでもくっつくんでしょ。
いやくっつかないだ
から、あ、くっつかない、
いい感じにでもなんのよ、
うんうん、
お前がいてくれたからみたいな、もう私もどうのこうのみたいな、こう向き合って、うんうん、見つめ合って、う
ん、いいんじゃないですか、
もうキスだよね、
うん、
そう、いや、あ、よかったっつって、
シャイだね、
ないんだっていう
ちょっとでもそれは新しいんじゃないの。
いやもう、いやそれも普通にやるから、ギャグとしてやるわけじゃないから。
あ、そうなの、
うん、
なんとなくじゃ終わっちゃうの、
うん、あ、やっぱりキスはここでもさせないんだねってなって、
あ、
で同年齢だ大丈夫かって思ったね。でも作品に恵まれてないんじゃないのっていう。
でもホットロードは一応ヒットしたみたいよ。
いやでその結果評判、女優、その、
あ、女優としての
売れるってことは、あ、そのヒットするってことは露出が増えるってことじゃないですか。
そうです
よ、その作品による、うん、ってことはその作品上で何かしらのいいところを見せないと、
うん、
むしろマイナスになるじゃない、
うんうん、
多くの人に見られて、
うん、
イマイチだねって思われたら、
はいはいはい、
むしろマイナスになるわけだから。
あのタイタニックが公開された後のしばらくの、あのレオ様みたいなね、
うん、大丈夫かなと思って。
あ、そうっすか。
だから、ね、あんまりいいところがない。
でちょっとやっぱりそのアマちゃんの神通力が、
うん、
ちょっとホットロードでさ切れたのかなっていうのは。
だし、やっぱりアマちゃんはアマちゃん自体のやっぱりクドカンのその力というか、
うんうん、
作品自体が面白いっていうのがあったから、うん、作品に恵まれないと今後も、いやホットロードも分かんねえけど、アマちゃんのあれで売れヒットしたんだろきっと。
いや絶対それはある、俺もそうだから。
だから作品自体で引っ張られたわけじゃないだろきっと、
まあ、あとは原作ファンとかね。
まだその点でも黒毛姫もそういうわけでしょ。
あ、まあそうだね、原作
でもこけてるわけだから、
うん、
そのホットロードとクラゲ姫の差は何かって、やっぱアマちゃんの神通力の、
まあまあそのタイミングの差はある
、ね、その差なんだよ結局ね、うん、これそれが逆だったらおそらく結果も逆になってたよ。
そうかもね、
うん、ってことはいかにいい作品に出会ってやっぱなんぼなん、当然それはどの女優さんもそうだけどさ、うん、結構安直な企画やられちゃってるからさ。
そうね、
大丈夫か秋と思って。
大丈夫じゃないと思う。
大丈夫、
大丈夫、なんでかというと、要はさ、女優さんの振り幅っていろいろあるわけじゃん、
うん、
それはアマちゃん終わった後に、うん、いやアマちゃんで田舎の子をやったじゃない、
うん、
でホットロードでヤンキーっていう振り幅をもう一回振ったわけよ、
うん、
で次の作品がさオタクじゃない、
はい、
逆に全部振ったわけ、
はい、
次どうするって話だよね、
うん、
だ少なくとも能年玲奈主演っていうことだけで売れる映画はもう作られないと思う
ね。
うん、だからここからが逆に言うとまあ正念場ですよ。
作品に恵まれないとね。
うん。いやもうだ、俺は映画とかやめてドラマ出た方がいいと思う。
アマちゃん
2とかは、まあ、じゃあ普通かどうか分かんないけど、普通にまだ今だったら神通力があるから、要は主演でさドラマとかも可能性ある。
まあまあ全然まだある。
あるよね、うん。だったらやっぱもう映画
はやめと。あの学校の階段今やってるじゃん。
なんとかすず
ドドラ、
うん、や
あれも能年玲奈の予定だったでしょ。
あ、そうなの、
うん、
そうですか、
うん、
もう変わっちゃったねそれも。
いや能年玲奈が蹴ったんだ。
あ、いやだからさ、ちょっとマネージャーに一言言っときたよそれは。
何。
いやもうドラマ大事にしてった方がいいって。絶対そういう
ドラマ女優、
うん、キャラの振り幅で頑張るのもやめて。
能年玲奈は映画じゃ持たないね演技が。
おお、
ほうほうほうほう、やっぱ演技達者じゃないから。
まだホットロードはさ結構殻にこもってるキャラだから、うん、たどたどしくても大丈夫だ、
うん、
でも今回コメディでしょ、やっぱそういうところは出るのかね。でもアマちゃんもう一応ほらそういうさ、
いやだからテレビだからいいんだよ、うん、映画みたいにずっとこうやって集中して見られると、
うん、
結構あの演技はきついよ、ね、
あ
テレビだけながら見でいいって、
うん、
わったらある程度希望としての演技で成立してしまうのがテレビだから、
は
い、それならいいけど、やっぱ演技を求めるとなるとちょっと厳しいところはあるよね。
そうですか。
どうする
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 どうするの。能年飽きちゃうね、
うん、
本当にちょっと来たね、
うん、
ある意味曲がり角というか、うん、だって2人がなんかそういう感じで見て、うん、まあ、思ったわけだからね。
そうだね、アマちゃん好きの二人はね、
そうそうそうそう、
見てるよともアンニュイになってるってことは、うん、そうじゃない人が見たらもっと
絶対あると思うよ、ね、
そしたらもう正念場だよね。
いや俺も絶対テレビ、今のうちにテレビドラマ出るのが正解。
何がいいんだろうな、でもね、
いやまあ普通の役やら
せて、いやでも悪女とか、いや普通の役とか難しい、いや演技力がないから。
そういうこと。
演技力がないからやっぱキャラ乗っけてあげないと、
まあ
記号化してあげる必要あるんだよあの子の場合。
ああ もしくはあいつって仲間由紀恵みたいに、うん、そういうキャラのせいキャラみたいなさ、
ああそうだね、あ
仲間由紀恵にこれさせたらみたいな、
そうだねそうだね、あのトリック的なね、トリックのあの仲間由紀恵の役的な、うん、ああいうやっぱキャラだったらいいね、
うん、もう完全にそのキャラ乗せることが女優の価値みたいにしてるキャラならいいんじゃない、うん、
仲間由紀恵も演技あんま上手くないもんね、
なんだけどほら悪女キャラで今回ドラマやってみましたとかさ、うんうん、どのキャラでやるかで楽しめるっていう、うん、そこだな、
そうだな、いやあのキャラの世代な、う
ん、うん、ちょっとこれあのノーネンさんのね事務所の方聞いてらっしゃると思うんで、はい、ぜひ参考にしていただきたいですよね、はい、そこは
なんなら本もね
書きますっていう
一本、まあ、大負け負けときますよアマちゃんファンとして
あのクラゲ姫はお客さん入ってたんですか、
いや入ってなかった、
やっぱ入ってないんだ、うん、
でやっぱ公衆的にもいや結構大こけなラインらしいですよ、ということで、
はい、
じゃあ次回、
はいはい、
見に行く映画は、
はい、
アニーと、
はい、
アニー役なんてどうなのかね
すげえ適当に言ったなお前、ああ歌どうなの、歌
アマちゃんでアイドルグループやってたじゃん、
ああやってたね、
詳細のメモです、
あれ別にうまいからやってたわけじゃなくね
全然声は出てない、
声出てない
腹から声が出
た、あのもうちょっと復帰した方がいいよっていうね、
ダニーと、
ジョーカーゲーム、
ジョーカーゲームをやりますので、
はい、
見た方はお便りいただけると嬉しいです、はい、
あの今まで指名を聞いてる人から見たらなんでこの2本なんだっていう感じがしますけどね、
ジョーカーゲーム、
うん、
ないんだよね、
まあそれは
ないんですよ、
はい、この時期ね、
ない
なかなかないっていうのはありますけども、
2月末までないんですよなかなかね、いやまだねそのジョーカーゲームもいい映画ですよきっと
急に
いい映画ですけど、
はいはい、
ねまあ
ここで取り上げるね映画としてどう
そうそう
なるかっていうとなんか
僕らみたいなもんがね、
そうそうそう
取り上げていい映画どうかっていうのはちょっとわからないですけど、はい、ないんですよ
他に、なのでまあ見に行きますよ
と、はい、ということで、はい、
まあ見た方は
そんなこと言ったらお前見に行く気なくすだろ
リスナー、いやだからすげえ面白いかもしんねえじゃん、
面白いかもしんない、
うんいやでもアニーは純粋に、
いやどういう感じなのか、アニーはだって面白いでしょきっと、だってこんだけロングランされてるの
か、ね、何かしらこういいものがある
んでしょ、ね、うん、じゃなきゃこんなロングランされないけど、はい、まあ劇団四季のあれはちょっとあれでしたけど、はい、じゃあということで、はい、はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。